心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。今お読みしました御言葉は、マタイ福音書の5章より記録されております三条の説教というイエス様の一連の教えのその始まりの言葉です。三条の説教は古来より人類最高の倫理、道徳などとも言われてきましたけども、もっと大切なことは、ここにはイエス・キリストからの大胆で自由な命への招きがなされているということです。イエス・キリストという方は、誠の神にして誠の人間であるお方であり、神が創造された人間本来の素晴らしさを私たちに体現して見せてくれた方であると聖書は教えます。つまり、この方の生涯は、歴史上のどの人物よりも、最も人間らしかったということです。イエス様はどこまでも自由であり続けた方でした。それは伝統や慣習といったものからの自由であり、神の本当の思いを実現するために、何者にもとらわれない、自由な大胆さを持っていたということです。何よりこの方は、罪からの完全な自由を得ていた方です。地上に生きる私たち人間は誰もが罪の奴隷として縛られています。しかしイエス様だけが、この罪から完全に自由な方でした。この罪からの自由とはどういうことか。それは福音書に記されました、イエス様のご生涯を追っていくとよくわかりますが、この三条の説教を読むことでもよくわかるのです。ここには、イエスという方がいかに生きたかが示されています。この方は自由でした。この世のくだらない価値観から自由でした。憎しみから自由でした。妬みから自由でした。人の目を気にしてしまう愚かさや劣等感から自由でした。欲情や所有欲から自由でした。そして、諦めや絶望からも自由でした。ただ、父なる神にまっすぐ目を向けて、健やかに、朗らかに、風のように自由に、大胆に、地上を駆け抜けていかれた。それが、イエス・キリストの生き様でした。この三条の説教には、そんなイエス様からの、招きが記されているんです。あなたも自由でありなさいという招きです。その三条の説教の口火を切るのがこの御言葉なのです。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。こういうふうに訳した方がいいかもしれません。幸いだ、心の貧しい者たち。天の王国はその彼らのものであるから。幸いだという、そういう宣言がなされています。今実際にイエス様の前にいる、目の前にいる、貧しく疲れ果てている者に対して、あなた今本当に幸せなんだ。そうやって祝福してくださってるんです。それは言われた方の本人がまだ気づいていない幸せの指摘です。私たちというのは、自分の不幸せを数えるのには敏感ですけれども、幸せを見出すことは苦手です。しかしイエス様は、神の目で、私たちにすでに与えられている幸いに気づかせてくれます。彼の目にはいつも、私たちが見ている現実とは別の、神の希望の現実が見えているんです。そんなイエス様の自由な眼差しのもとでは、心の貧しいものは幸いなんです。心の貧しいものとは、自分の貧しさを知る謙遜な人です。その人は、社会的にも経済的にも何も持っていない、負け組と言われてしまう人なのかもしれない。健康も若さも失ってしまった寂しい人かもしれない。せめて心だけでも綺麗ならいいですけども、心 心まで貧しいんです。もう心まで醜く歪んでしまったと自分で気づかされてしまって、自分に絶望してしまった、そんな惨めな人です。でもイエス様は、そういうあなたが幸いなのだと言われます。なぜなら、本当に砕かれた人だけが天の国の喜びをいただくことができるからです。神の憐れみに素直に心を開くことができるからです。私たちいろんなものを持ってます。お金、人脈、知識、いろんなものあります。でも多くのものを抱える手はもう手一杯で、天の国の喜びをつかむことができません。でも何も持たない手は祈ることにふさわしいのです。その組み合わされた手の中に無限の喜びが広がります。生きておられる神に満たされるという、この世ならぬ喜びが広がります。イエス様はそんな喜びへと招いておられるんです。そんなもののどこに幸いがあると問いたくなる方もいるかもしれません。私もそうでした。でもイエス様の方でも私たちに問うておられるんです。ではあなたは誠の幸いを知っているのか。もし答えに窮するようなら、このイエス様の言葉に自分を明け渡してみてはいかがでしょうか。